本日のマルコによる福音書の御言葉の舞台となっているのはガリラヤ湖という湖であります。湖ですけれども、聖書の中では海というふうに言われることもあります。それは多くの水の塊で、大水というふうに詩編などでは歌われたりしております。今日の福音書の御言葉をいただくにあたり、鍵になるのがこの突風吹き荒れる嵐の海であります。ここで私たちは今日の詩編の御言葉に聞きながら、聖書の古代の聖書の人たちの持っていた世界観にまず目を向けていきたいと思います。詩編104編は神の創造の御業への賛美が歌われ、神の栄光を称えようとしています。3節に、天井の宮の梁を水の中に渡されたという言葉と、6節から7節にかけて、山々の上にとどまっていた水、つまり大地を覆っていた水がとどろく御声に驚いて逃げ去ってしまったという御言葉と、9節の水に対して神が境を定め、その境を越えて地を覆ってはならないと命じ、再び地を覆うことを禁じたという言葉とに注目をしたいと思います。そこに見えてくる世界の始めというものは、深淵と言われる大水によって覆われた世界で、混沌の大水に覆われていたというものであります。創世記の始めの天地創造の記事を思い起こされる方も多いでしょう。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。そう始まります。つまり人が生きるこの大地、地というものは混沌の大水に覆われていたということであります。その混沌の水は闇でもあったのであります。最初に神は光あれと言って光をもたらし、光と闇とを分けられます。そして二日目には、水の中に大空あれ、水と水を分けよと言われます。そして水が上と下に分けられ、その間に大空ができます。さらに三日目に、天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよと言われて、下を覆っていた水に制限が与えられ、そのゆえに乾いた大地が現れたわけです。人間が生きるべき大地、それは神が水に命じて一つところに集まれ、境を定めてその線を越えて地を覆ってはならないと禁じてくださって、それでできたのだというのです。これが聖書のいわゆる世界観であります。大変興味深いのは、神が水に命じて、水に向かって命じているというところであります。まるで人間のように、人格があるかのように、水に向かってああしろこうしろと命じられる。そして水はその通りに動く。箴言の八章というところにこうも言われています。私はそこにいた、主が天をその位置に備え、深淵の表に輪を描いて境界とされたとき、 主が上から雲に力を持たせ、深淵の源に勢いを与えられたとき、この原始の海に境界を定め、水が岸を越えないようにし、大地のもといを定められたとき。世界の初めは、原始の海がすべてを覆っていた。それは混沌の大水でありました。その混沌の大水を神は一つところに集め、そしてこれを越えてはならないという境、境界線を定め、そうやって秩序ある世を作られた。水は分けられて大空という空間が広げられ、その下に乾いた大地がしっかりともといを据えて置かれた。つまりブズブズと再び混沌の大水の中に沈み込み沈没していくことがないように、もといを据えて揺らぐことがないようにされたというのです。乾いた大地は水の支配するところではなく、神の恩恵の中に生きる場となった。人が生きる場所となった。人が乾いた大地の上に生きていくことができるということは、神の守られる秩序の中に、神のご支配の中に生きるものとせられたのだということでありました。本来ならば、尊く恵み深い神の秩序の中に生きるはずの人間が、神に背き、無秩序の中に落ち込んでいくとき、それは再びこの混沌の大水を自らのもとに引き込むことになり、その混沌の大水の中に飲み込まれていくものとなると言えるのです。イザヤやエレミアなどの預言者たちは、イスラエルの民が神に背き、自ら混沌の大水を引き込んでいることを告げています。大水とか海という存在は、本来ならば境を定められて越えてはならないはずのものであります。しかしその存在は、うちに混沌を秘めている。そして、その海の上を行く船は、時として嵐に遭い、この混沌の中に引きずり込まれる。沈ませられて、この混沌の中に引きずり込まれていくというふうに考えられたのです。さて、そこで福音書に戻りたいのですが、主イエスは弟子たちを選ばれた後、多くの例えを用いて人々を教えておられます。おびただしい群衆が押し寄せてきて、主は押し迫る群衆のために船の上から人々に教えられたとあります。日も傾き、夕方になった時に群衆を解散させる意図もあったでしょう。主は向こう岸に渡ろうと言われて、弟子たちは群衆を後に残し、主を乗せたまま船を漕ぎ出していく。ところが激しい突風が起こり、船は波をかぶり水浸しになるほどであった。元プロの漁師でまさにそこを職場とし、テリトリーとしていたペトロたちがいて、彼らが船を操っていたはずなのに、急に悪天候に見舞われてしまったわけです。ガリラヤ湖というこの湖は、すり鉢状の湖で、昼と夜との寒暖の差から、山から湖に、湖から山へと一気に風の向きが変わり、突風が吹き荒れ、突然の嵐になることがあるとも言われています。そのような突然の嵐に見舞われ、船が水浸しになり、弟子たちはおじまどう事態となりました。しかし、そんな嵐で木の葉のように揺れていたであろう船の友の方では、主イエスが枕をして眠っていたという、 よほど心臓が強いのか、船酔いはしないのか、などとバカなことばかり考えて想像してしまいます。しかし、ここで福音書記者が私たちに残した言葉は、弟子たちの言葉であります。それはまるで主をなじるような言葉です。先生、私たちが溺れても構わないのですか？これもおかしな言葉です。先生、助けてくださいと、助けを求めるものだと思うのでありますが、私たちが溺れても構わないのですかと来る。構わないのですかというこの言葉はですね、あのヨハネ十章のところで主イエスが、私は良い羊飼いであるという有名な言葉が出ておりますが、その中で、良くない羊飼いは、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げると言われています。そこで、彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからであると主は続けて言うのです。要するに良くない羊飼いというのは、羊のことを心にかけていない。だから狼が来ると羊を置き去りにして逃げていく。そこで言われている心にかけていないというのと同じ言葉が、ここの構わないのですかという言葉なのです。滅びても構わないというのは、心にかけていないということであるわけです。元の言葉では、はばかると訳される言葉の否定形になっています。はばかるというのは今あまり使わない言葉ですが、気兼ねするとか気にするという意味で、はばからないというのは気にしないということでになるわけです。今日の説教題にもいたしました文語訳聖書では、主よ、我らの滅ぶるを顧みたまわぬかとなっています。顧みない。英語では don't care となっていました。これは先生にとって私たちは滅んでもいい、顧みるに値しないものなのですかと、自分たちの存在価値を認めようとしない主イエスをなじっているように聞こえます。あるいは私たちが溺れて死んでしまって、あなたの片腕になる者たちを失ってもいいのですかと駆け引きをするかのようでもあります。私たちを見捨てるのですか。そういう叫びでもあります。これに対して、主は風を叱り、湖に黙れ、沈まれと命じられ、そのようになった。文語訳聖書ではこうあります。かくて弟子たちに言いたもう。何故覚悟するか、信仰なきは何ぞ。彼ら痛く恐れて互いに言う。子は垂れぞ、風も海も従うとは。この時に弟子たちはただ驚き恐れて、この出来事の意味を悟ることができませんでした。主イエスがいかなるお方か、それはただ超自然現象をさえ起こす奇跡をなさる方か、そうではありません。弟子たち、およびその信仰を受け継いだ初代教会は、この出来事の意味を後に深く味わい知らされていくのです。それはローマ帝国による弾圧と迫害が始まってからでした。 時は2世紀から3世紀にかけてです。皇帝礼拝を強要するローマ帝国に対し、主イエスこそ救い主と告白し、皇帝礼拝を拒んだキリスト教徒たちは、想像を絶する迫害を受けることとなりました。クォ・ヴァディスという映画や小説を読んだり、見たりした方もあるでしょう。クォ・ヴァディスというのは、ポーランドのシェンケビッチという作家の歴史小説であります。1951年に映画にもなりました。そこでは、悪名名高いネロ皇帝の大迫害が舞台となっています。大変美しいキリスト教徒の女性のリギアと、ローマの将来有望なマルクスという軍人の、恋物語と信仰に生き、そしてそのゆえに殉教していくキリスト教徒の信仰の純粋性や清さと強さとが描き出されていきます。ペトロが最後の場面で弟子たちに押し出されるようにして、この迫害の嵐吹き荒れるローマを脱出しようといたします。その時に道の向こうから懐かしい主イエスが逆方向のローマの市内に向かって歩んでいこうとするのに出会う。ペトロは主に尋ねるのです。クォ・ヴァディス・ドミネ。クォ・ヴァディス・ドミネ。主よ、いずこに行きたもうや。主よ、どこに行かれるのですか。ペトロが脱出しようとしてきているローマを指し、そこへ行かれるというのです。ペトロは首輝きを返し、ローマへと戻り、最後には十字架にかけられ殉教していく。クォ・ヴァディスという物語は小説でありますが、その元になったのが、殉教者列伝と言われる書物やエウセビオスという人がまとめた教会史という古い書物でありました。迫害の嵐の中、主はどこにおられるのか。嵐に飲み込まれるような小舟のように舞うようになっている教会。その中で眠っているように思えてならない主は、弟子たちは叫ばざるを得なかったのではないでしょうか。先生、私たちが滅びてしまってもいいのですかと。主が沈黙しておられる。それは眠っているように思えるわけです。船は教会のことを表していると考えられました。同じ船、同じ教会に主が一緒にいてくださっているのに、眠っていて、沈黙して、何も言ってくれない。何もしてくれない。そこに、ここの弟子たちと同じ叫びが上がったのではないでしょうか。迫害で血を流し死んでいく家族や友人がある。そんな状況の中、主が寝ているのは、そのために全てを捨てて従った信仰者たちを馬鹿にしているとさえ思えてくる。あなたに全てを捨てて従ってきた人間の苦しみを何だと思っているのだ。主を信じてあなたを信頼して必死に生きてきて、そして迫害にも耐えている信仰者たちの苦しみは一体何なのか。それがあの船の弟子たちの叫びと重なっていったのではないかと思うのです。先生、私たちが溺れても構わないのですか。混沌の海に飲み込まれるような恐れではなかったでしょうか。一体自分たちが信じてきたことは何だったのか。意味があったのだろうか。虚しいものではないのか。 虚無に帰してしまうのではないか。その疑念は深い闇の中に引きずり込むような恐怖を与えたと思います。この苦しみに何の意味があるのか。混沌というものは意味を見出させなくさせるのであります。主が眠っているように思えてくる。主が沈黙している。そこにいよいよ混沌の大水がなだれ込んでくるのです。しかし主イエスは言われます。なぜ怖がるのか。まだ信じないのか。私があなた方と一緒にいる。同じ船に乗っている。十字架にかかり、愚かにも混沌を自らのもとに引き込む。人間の罪を、その命を代償として払って許された。それは、その人を飲み込もうとする混沌の大水に対し、この人を飲み込んではならぬと命じ、この人を乾いた揺るぐことのない大地である主の救いのうちに置かれたということに他ならない。主が黙れ沈まれと海と風に命じ、沈まったというこの情景から、主の十字架において自分たちのために主は私たちを飲み込もうとする。混沌の大水に向かっても同じように命じてくださる。その方がなお共にいてくださる。何もしないで寝ているのではない。十字架にかかって、その血潮をもって、この混沌に下がれと命じ、この混沌の闇に光を照らし、今日の詩篇の言葉にあるように、とどろく御声に驚いて逃げ去ってしまう、まさにそういうお方が一緒にいる。そのことそのものが救いなんだ。力なんだ。そこに立ち返っていく中で、混沌の大水に決して飲み込まれることなく、最後まで忠実に信じていこうとするように変えられてゆき、そのゆえに驚くような信仰を告白して殉教の死を黙って受け入れていく人々が多く出たのです。現代の船である私たちの教会も、周りは混沌の海が荒れ、そこに飲み込まれそうになっております。混沌とは何か。それは虚無であります。混沌とは何か。それは無意味であります。私たち一人一人もこの混沌の大水をまさに現代、今ここにかぶってきているのではないか。一人の信仰者として生きることが、この現代の社会にあって無力であるかのように思えてならなくなる。信仰のさまざまな葛藤を抱えながら、信仰の秘められた戦いをしていくことが一体どんな意味があるのか、見えなくなっていってしまう。その戦いと苦しみの中に、主が沈黙しておられるのに苛立ち始める。主は眠っておられるのか。主はなぜ黙っておられるのか。主に食ってかかろうとする。真面目に信仰に生きようとするほどに、そこで不条理な苦しみを受け辛い思いをするほどに、主が沈黙しておられ眠っておられるように思えるときに、私たちが滅びてもいいのですかと主をなじろうとする言葉が湧いてくる。同じ姿を持ってしまう私たちではないでしょうか。しかし主は十字架を持って 混沌の大水が人々を虚無の淵に飲み込むのをお許しにならない。十字架の許しこそが疑念にとらわれ虚無と虚しさが絡みついてくる神の子たちを守り、決して混沌に飲み込まれない乾いた大地、揺るぎない地を与えてくださる。十字架こそが雄弁に語っている。それはあなたが信仰に生きることがどんなに大きな意味があるか、十字架の犠牲があなたを揺るぎない乾いた地に立たせるための犠牲であり、混沌を退けるものであるということを私たちは知ることができます。主は沈黙しておられるのでしょうか。私たちの葛藤や苦悩に対して主の十字架の叫びは、その苦悩や痛みを誰よりも知り、そしてその苦しみに意味を与えるものであることに、今私たちは立ち返ることができる。主は決して私たちを見捨てるのではなく、どんなに私たちが愚かにも混沌を自らに引き寄せるような罪を新たに犯そうとも、あの十字架をもって何としてもお前を見捨てはしないのだと宣言してくださる。その主が私たちが乗っている船に一緒に乗ってくださっている。それが教会という船であり、また同時に私たち一人一人のキリスト者の人生という船でもあるのです。私たちの苦悩を主は知っていてくださっている。そして私たちのために十字架の許しをもって混沌を叱りつけてくださる。そのことをパウロはコリント書で自分を土の器だと言い、そして四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないと言ったのです。私たちも同じであります。改めて気づかされます。この主を見出すことさえできれば、我々はどんなことがあっても生きることができる。混沌のに飲み込まれることはない。そして私たちの戦いも、悩みも、労苦も、何もかもが主において意味あるものとせられ、主に喜ばれるものとせられるのです。それゆえに、おじまどうなかれとの主の声を合わせてここに聞くものであります。